FM797 原発災害特別番組。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民と NPO 法人京都コミュニティ放送の共同制作で放送いたします。こんばんは、環境市民の下村静子です。今日は、だんだん蒸し暑くなってくるに従って夏の暑さの話が、出てくることが多くなりました。今日のですね、新聞なんかでも、関西電力に関しても 15% の節電要請へという話が出ておりましたし、昨日の朝日新聞でも今年の夏、東京や東北電力管内だけでなく関西電力管内でも電力不足になる可能性が高いというような書かれ方がしていました。本当に夏の電気は足りないのか、私たちはどのようなそれを受け止めて行動していけばいいのかというあたりを伺っていきたいと思います。今日電話でお話を伺いますのは、環境エネルギー政策研究所主任研究員の松原弘直さんです。電話がつながっています。松原さん、こんばんは。
こんばんは、松原です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこの夏の電力不足という報道が、かなりされるようになりまして、確かに今はその無駄な電力を使っているので、節電も大事なことだというふうには思うんですけれども、電力会社がこぞって足りないというふうに言われるのも本当なのかというふうに思ってしまうんですが、そのあたりをですね、少し松原さんの方から説明していただけるでしょうか。
はい。やはりですね、一番大きな、きっかけというか原因は、その原子力発電所のですね、運転ができない状況が、起きてきていると、いうことですね。
はい。
東京電力の管内であれば、このように福島、第一原発、第二原発とかですね、たくさん原発が止まってますし、で、他の、例えば、中部電力の浜岡原発もこの前、停止要請で止まりましたよね。
はい。
そういう状況もありまして、あと各電力会社では、定期点検に入っていた原発をですね、再び動かす必要があるんですけども、これを動かすためには各自治体の首長さんがOK しないといけないんですね。
はい。
で、その OK が今非常にしづらくなっていると、OK がもらえないという状況が、あってですね、やはり
みんな不安な中、
そうですね、
動かすためにはもう少しその安全性が本当に確保されなければ嫌だというような、住民のもちろん意識もね、高まっていますよね。
それが今全国的にそういう動きが広がってますので、本来であればその夏の電気をたくさん使う時期にですね、定期点検で止めていた原発を、再び動かさなきゃいけないんですけども、それが動かせないと、ということが一番のきっかけですね。
なるほど。そして、例えば普段からですね、原発で作られている電気は、その日本の電気の中で今 30% を占めていますというような、ずっとそういうふうな、アピールがされてきたわけですよね。で、そういう数字を、知っている方なんかは特に、そんな中で今松原さんおっしゃったみたいに原発がずっと動かないような状況になったら、もう足りないんじゃないかっていうふうに思ってしまう方もおられるというふうに思うんですが、そのあたりは本当は、松原さんたちはきちんと計算をして出しておられるというふうに聞いておりますので、そのあたり本当のところどうなのかっていうのをやっぱり教えていただきたいんですけれども。
そうですね。各電力会社ですね、実は原子力発電所がすべて止まっても、その管内の電気を供給できるだけのですね、いわゆる火力発電所とか、水力発電所を持っているんですね。これはすべての電力会社そういう形に基本的にはなっています。ただ原子力発電所はですね、ずっと動かし続けて、電力会社曰くその安い電気が供給できるということで、今まではそれをずっと動かしたわけですけども、たとえそれ動かなくなった場合でも、火力発電所 を浮かすことによってですね、透明の電気は賄うことができると、いうことです。これ各電力会社ごとに細かく計算していってもですね、基本的にはほぼ、足りるという計算にはなります。
なるほど。今までは、はい、電力会社が言っている安い電気は原発なんだということなんですが、決して、安くはないという話をまた、改めてそれはそれでしなければならないと思うんですが、その原発を動かし続けていて、その、足りなくなった部分を今まではその火力みたいなことで補足する部分で使っていたというふうに理解すればいいわけですか。
そうですね、そういう使い方ですね。
だからその全部は決して動かしてなかったんだと。
そうです。火力発電所はもう半分も使っていない状況ですね、普段は。
でそうするとですね、単純にだったらば今言ってくださったように火力発電所を全部動かしますと、そうしましたら足りますよという話になるんじゃないかと思うんですが、
実際なるんですね、一生懸命火力発電所を動かすと大体、足ります。東京電力の管内でもそれ足りますということで、もう、プレスリース出てますけども。
ああそうですか。
ただですね、火力発電所を動かすことによって、燃料が必要なんですね。これは石油だったり、石炭だったり、あとは天然ガスですね。そういういわゆる化石燃料が必要だと。でこれは今結構世界的にも値段上がってますけども、調達するのに今コストがかかると。あとは結果的にはその動かすと、CO2 が出るというデメリットもあったりします。そういうことで電力会社はなるべく火力発電所を動かしたくないと。
動かしたくないわけですね。
なるべくですね。それだけ経営状態に影響が出ますので。
そうか、高い、石油を買わなければならないというようなことになってくると。
そうですね。
しかしですね、私たちにしてみれば、それで動くのであれば、例えばお仕事をされている製造業の方たちなんかでも、必死になって自分のところでもなんとか自家発電できるような手当もしなければならないみたいなことで動いておられますけれども、電力会社は電気をできるだけ供給する、電力を供給することが仕事なのだから、動かしてなくって、それを動かせば足りるのであればもう動かしてよって普通に思ってしまうんですけれどもね。それは報道には表に出てこないもんなんですか。動かしたくないから足りないって言ってるとか。
そうですね。電力会社の方はですね、一応足りない分は火力発電所で、賄いますというふうには言うんですけども、でも、それをなるべくやりたくないので、節電をですね、当然、組み合わせると、いうことを言ってきますし、あと、やっぱり、いわゆる余裕が必要ですから、ギリギリの状態よりは、節電をみんなでしてですね、余裕を持った状態の方がいいと。
つまりその電力を安定的に供給するためには、そのカツカツの発電量ではなくて需要予測されているよりも、7-8% ぐらい余裕がいるっていうことだったんでしたっけ。それぐらいの余裕を持った分量を発電できなければなりませんよと。
火力発電所以外にですね、水力発電所を活用する方法があるんですけども。
水力発電所、日本には水力発電所ありますよね。
ありますね。日本全体では10% 程度あると言われてますけども、実は通常の水力発電所以外にですね、揚水発電所というのがありまして。
揚水発電所、それはちょっと、どんなふうな働きをする発電。
これは夜間ですね、余った電気を、蓄えるための設備なんですけども、もともとは原子力発電所がいつも動いているので、それで夜電気が余っちゃうので、その電気を蓄えるというため の、水力発電の設備ですね。
原発が作られるときセットで作られる発電所ですよね。
でそれを使うことによって、夜電気の使用量が少ないときにですね、下の、池が2つ上と下あるんですけども、下の池の水を上の池の方に汲み上げてですね、夜ですね、で昼間にそれを落として発電するということをするとですね、見かけのというか、その供給できる昼間の電力が増えるんですね。
そうすると それもプラスできるわけですよね。
そうですね。それは、まあ、ある程度見込んでるとは思うんですけども、はい、ただこれを見込むためにはですね、はい、夜一生懸命その電気を貯めないといけないので、
はい、
まあ、それができるかどうかというところで、まあ、どれだけできるかというのはあるんですよね。
しかしですね、これは松原さんにお伺いすべきことなのかどうかわからないんですが、なぜ大手の、まあ、新聞各紙なんかは、その電力会社の言われるがままのその足りないというのをですね、そのまんま書くんでしょう。まあ、原発事故の時もそうだったんですけれども、最初まあ政府が安全だって言ったらそのまま安全だ安全だっていう書き方しましたよね。で、あれでその決してその安全ではなかった状況があったということが分かったにもかかわらず、今度またその鵜呑みにしてそのまんまこう書き続けて、なんかこう足りない、原発動かさないとこんなに足りないんだっていうのを煽ってるような風にしか私には思えないんですけれども、
は
い、
それはおっしゃる通りですね。実は今定期点検に入っている原発がなかなか動かせないという状況があると言いましたけども、はいはい、まあ、これがですねずっと続くと、はい、日本全体の原発がですね、はい、来年の3月ぐらいには全部止まってしまうんですね。
順番にその定期点検の時期が来て、
どんどん入ってしまって、で再稼働できないともう全部止まってしまう、はい、それが来年の3月ぐらいにはもう全部止まってしまうという、予測がありまして、
はい、
まあ、そういう事態になった時、まあ、そういうのを避けたいと、この再稼働しないと足りないんですよということをですね、うんうん、訴えたいという思惑があるんじゃないかなとは思いますね。
しかしこれ、まあ、また夏ピークになって足りてたらやっぱりちゃんと足りてたじゃないかということでね、なんかこう本当に分かってしまうことなのになんでというふうに思ってはしまうんですが、まあ、それにしてもその今の段階ではさっき言ったみたいに大手の各紙あるいはテレビの報道でもですね、もう足りないから大変だって、ひょっとしてエアコンもつけないようなことをして死ぬ人が出てくるんじゃないかとか、熱中症でもう危ないんじゃないかとかって言ってものすごい報道の仕方をしますので、一般的にまあそういう情報しか得られない環境にある方はひょっとすると7、8月のいわゆる電力使用がピークになる時期にものすごく大変なことになるんじゃないかという不安も、ね、持たれている方があるかもしれないんですが、その中で、まあ、節電というのは大事なことなのでしなくちゃならないと思うんですが、どういうところのその電力使用をできるだけセーブすれば一番効果があったりとかっていうのは分かってるんですか？
そうですね、はい、一番効果があるのはやはり、はい、大きな工場とかですね、
はい、
あとオフィスビルとかですね、
はい、
あと商業施設とかですね、
はい、
ああいうところの大口のところですね、
はい、
あそこを、きちんと節電、対策をするというのが一番大きいはずですね、
うんうん、
昼間の電力はそういうことだと思います。でそれを確実にやればですね、
はい、
それほど通常の一般の家庭でですね、あまり、はい、無理な節電とかをする必要は本来はないはずなんですね。ですから大口が確実に節電をするというのをきちんと監視していくということがやはり重要かなと思います。
その大口の電力を使っている需要家っていうところがですね、じゃあ、できるだけまあ節電をするっていうのは難しいことなんでしょうか？なんか新聞の書き方によると、あるいは報道の仕方によるとですね、ものづくりしているところがもうその、できるだけ節電対策するっていうのはものすごく大変なことで、まあ日本経済本当疲弊してしまうみたいな、そういう書き方をしている新聞もあるんですけれども、これはなんか工夫次第では可能なことなんですかね？
まあ、これはですね、はい、今ではそれこそ原子力発電所からの電気を大量にですね、
はい、
湯水のように使えるという前提で、今までそういう工場とかオフィスビルとかですね、商業施設は運営してきたわけですけども、
はい、
そうではなくてですね、
はい、
そういうものが、まあ、なくてもですね、
はい、
運営できる、まあ、体制とかやり方に変える必要があるんじゃないかと思うんですよね。で、まあ、確かに変えるときにはそれなりの費用もかかるでしょうし、
はい、
工夫も必要ですけども、でもそれをやることによってですね、いろんないいこともある。当然使用する電気を減らせばコスト削減にもなりますし、
はい、
CO2 の削減にもなりますし、
うん、
まあ、いろんないいことが実はあるんですよね。
はい、
ですからそれを積極的に企業はやるべきじゃないかなと思います。
まさしくもうそういうふうなことをしなければならない時代に入っているんだという認識を早く持たないといけないということですよね。
そうですね、はい、そういうことだと思います。
具体的に言うと企業なんかで言うとどういうふうな節電の仕方をするんですか。
まず一番最初に重要なのはですね、はい、見える化ですね。
見える化、
どこでどれだけ電気を使っているかと、はい、かというのをきちんと見える化すると、
はい、
それを把握する、まあ、大抵大きな工場では必ずやってるんですけども、はい、それを徹底してやると、いうことが第一歩ですね。でそれで、たくさん電気を使っているところに対して、まあ、一時的にそれを使わないというやり方もあるでしょうし、定常的に使っているのであれば省エネになるような効率を上げるような、
はい、
仕組みを導入すると、ちょっとお金かかるかもしれませんけど導入すると、
はい、
いうことですね。ですからそういうことを一個一個積み上げて、いくとですね、それなりの、はい、省エネ節電はできると思います。あとはまあやはり、実際の 業務のやり方ですかね。24時間やってるようなところは24時間やるのやめてですね、少し休んでみるとかですね、
はい、
まあ、夏は輪番で休みを取る会社が増えるという話もありますけども、はい、そういう夏のたくさん電気を使うときにはそういう、休みをたくさん取るとかですね、長期の休暇を、取るとかですね、はい、やり方はあると思うんですよね。
はい、まあ、本当にその今使っている、まあ、照明なりその電力が必要だから使われているのかどうかっていうのを見直すっていうことは非常に大事なんでしょうね。
はい、そうですね。
だから、まあ、その企業でも、そういう電力不足になってくると、事業そのものにね、ものすごく悪影響があるんだみたいな、そういうふうな伝わり方される場合がありますけれども、まあ、オイルショックの時もそうでしたけれども、そういう問題にぶち当たって解決すると、その時の日本はまあ強くなりましたよ ね、経済的にも ね。だから今回のこともうまく活用して強い日本の経済を作るためのなんか投資であるとか、やり方の工夫なんだっていうふうに考えるべきということなんでしょう ね。
そ う、 ですね。でそういう企業はやはりその消費者も応援してあげるべきなんですよね。電気をあんまり使わない企業を応援すると、だからちょっと不便で暗いかもしれないけどそういうお店に率先していくとかですね、
はい、
ちょっと温度高いかもしれないけどそういうお店に行くとかですね、
はい、
やっぱそういうのを応援してあげるっていうのは大事じゃないかと思いますけど、
ね、はい、そしてですね、その、ま、15% 節電要請という文字がですね昨日あたりから踊ってるんですね、で、まあ、関西、私が住むここ京都でもやはり関西電力が 15%、ま、各家庭に対してもですね、節電を要請していくというような、報道がなされたんですけれども、これパッと聞くとですね、一般家庭の方が自分の家で 15% も節電っていうのはすごく大変なことなんじゃないかというふうに思われてしまうかもしれないんですが、松原さんが考えられる限りでその家庭での 15% っていうのはものすごいやっぱ大変なことなんでしょうか、それともやればできるような、そういう
これはですね、はい、ずっと 15% 減らす必要はなくて、その、たくさん電気を使われそうな時間帯がありますので、
はい、
その時間帯にその電気製品の使用を控えればいいんですね、しかも電気製品もそのたくさん電気を食うものを控えればいい、例えばドライヤーとかですね、
はい、
ヒーター類ですね、
はい、
あとはその電気のポットとかですね、
はい、
電気沸かし器とか、
はい、
ああいうものの使用を控えるだけで、まあ、電子レンジとかですね、
はい、
その時間帯だけ、
はい、
そういう工夫をすればですね、だいぶ違うかなと。
なるほど。
そういう積み重ねでだいぶ減らせるんじゃないかと思いますけどね、家庭も、
は
い、
今言っていただいて私も気がついたんですけれども、さっきも言ったみたいに、まあ、例えば7月から8月のピークの、しかも、日中の一番その暑い時期がピークになるわけですよね、そこが足りなくなると言ってるわけだから、そこのところのピークをできるだけ山を下げるような形になれば、その他のところでずっと 15% 節電というか、まあ、減らすようなことをしなくても大丈夫なんですね。
そうですね、はい、
あ、
になる、
それがなんとなくですね、まあ、新聞とか見る限りではなんかずっと我慢しなくちゃならないのかっていうようにしか見えてこないのは私だけなんですかね、
まあ、そのでもやっぱり見える化は大事だと思うんですよね、
はいはい、
むやみやったらやるんではなくて、はい、ある地域でじゃあどれだけ今電気を使ってるかっていうのをちゃんと、見える 化してもらうと、
はい、
見えるようにしてもらうと、
うんうん、
これは東京都の今自治体の方でそういう動きがありますけど、
あ、それはどういうふうに地域で見えるようにするんですか。
その地域でどれぐらい電気を使っているかっていうのを電力会社の方に開示するように要求してるんですよね、はい。
その瞬間瞬間の電気ですか。
そうですね、30分単位とか、
あ、
今東京電力管内全体では公開されてるんですけども、
はい、
それをもっと細かい地域ごとにちょっと公開してもらえないかとかですね。
あ、そうですか、それは目に見えるっていうのはなんかパソコンでインターネットで調べると見えるとか、そういうふうなこと、
そうですね、そういう形にできるんじゃないかということで要求出してますけど、まだできるという回答は来てないみたいです。
あ、そうですか、もうい っそのことですね、昔ちょっとあったみたいに騒音のうるさいところにはなんか音が数字で表されたみたいに、
ね、
もうなんか電力使用量が、
はい、
バッと数字で電光掲示板で街角で出るとかっていうふうにすれば、
それ私提案してます。
あ、そうですか。
ビルごとにですね、はい、そういうの出したらいいんじゃないかなと思って言ってるんですけど、
あ、そうするとこのビルはこんなに電気を使ってるとかこのビルは頑張って節電してるなとかっていうのが一目で分かるわけですよね。
見える化するとだいぶ影響があると思いますね。
あ、それは面白いですね。しかもなんか競えるような形に、
そうですね、はい、です
ると、どこが真面目に取り組んでるか取り組んでないかっていうのが分かるわけですもんね、
はい。
あ、なるほど。それを、まあ、もっと細かな単位で地域で何か出していけないかと、
ね、はい。まあ、各ご家庭でそういうことを測る機会なんかも出てますけどね。
あ、なんかコンセントのところに、
まあ、それもあります。聞くことはあります。あと家全体を測る機会とかもあります
し。そうですか、
はい。
あ、まあ、そういうものを、まあ、ご家庭でもし買えるような余裕があれば使われると、ね、自分のところ その電気の使いようっていうのがよくわかるわけですね。
あと契約電力を下げるという点もありまして、
はいはい、
家庭で言えばそのアンペアを下げるとかですね、
はい、
あとは業務用であればその契約電力を下げるということも、はい、東京ではもうすでに行われてるんですけども、
はい、
そう
ですね、
関西の方ではなんかそういうのはやらせてくれないみたいな話を聞いてます
。そうですね、電力会社によってその、アンペアが選択できる電力会社と選択できないところが多分あるんだと思うんですが、関西電力であるとか、まあ、他いくつかの西の、まあ、電力会社はですね、基本料金が一定で、同じ電力がずっと流れてるっていう状況で、まあ、ブレーカーっていうか、そのアンペアを、まあ、電気をその止める、抑制するようなものがついてないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。で、それで、その建物で、例えばその建物全体が60アンペアを受け入れるだけの、その需要がある建物であれば、それは、個人では30しかいりませんとかっていうことはできなくって、60がダーッと流れてくると。
ああ、そうなんですか。
はい、いう状況ですね。で、あとはまあ使うのは同じですけれども、まあ第1段階、第2段階、第3段階とまた電気料金が変わっていくっていうような形になりますね。だから本当は松原さんがおっしゃったみたいに東京のようにアンペアを選んで、それで基本料金も違っていて、っていうふうなことが関西、電力もできるようになってればいいんですけどね。
そうですよね、
はい、うん、そういうこともですね、あまり関西にお住まいの方はご存じない方が多分多いと思います。あんまりね、引っ越しされる方が関西は少ないせいか、あんまりご存じないんですね、はい。あ、なるほど。だから、まあ、そういうアンペアが選べる地域ではそうやって契約アンペアを低く抑えていくということが、
で、業務用も東京電力の場合は契約電力下げましょうって言ってますからね。
ああ、
会社の方から。
ああ、そうですか。
収入は下がるはずなんですけど。
ああ、そうですか。そうすると、今、その盛んに足りないって言ってるところの、まあ、そのベースの部分が下がってくるわけですよね。今までその流してた電力のベースの部分が下がってくるので、その分も余裕が出てくるっていうことになりますよね。
そうですね。節電がそのコストにもメリットが出てきますんで。
ああ。なるほど。まあ、日本の場合はその電気を、使うというその需要コントロールが全然できてなくって、
なん
か、ね、さっきもおっしゃってましたけど、まあ、使えば使うほど得というか なんかそういうふうな形になっていること自体おかしいんだっていう、もう一回見直しも必要ですよね。
そうですね、あのデマンドサイドコントロールっていうんですけども、はい、使う側で積極的に制御しましょうということ、
はい、
コントロールしましょうということですね、はい、
でその制御ができた人から得になっていくと、
そうですね、はい、
いうようなそういう仕組み作りをこれから考えていかないといけないということですね。
工夫の余地があると思います、はい、
あの例えば今あのさっきおっしゃった家庭でのですね、まあ、節電というのもあの大事だと思うんですけれども、あのやっぱりたくさん電気を使っている機器というのがさっきおっしゃったような湯沸かし電気岩ポットであったりとか、そういうふうなものと考えていいわけですか。
そうですね、はい、ヒーターを使っているものとか電子レンジとか、そういう
ものですね、ヒーターを使っているもの、はい、つまりその熱を出して電気は、まあ、本当は明かりとかだとそんなに電気使わないかもしれないけど、熱を出すのがやっぱ効率悪いわけですね。
そうですね。
そうすると、まあ、自分ところの家で振り返ってみると、まあ、うちは使ってませんけれども、皆さんのご家庭でもし電気ポットみたいなのがあったら、それはその24時間しかもひょっとして差しっぱなしの方もあるかもしれないですね、夜中お湯沸かしてなくていいのに、沸かしっぱなしの方もあるかもしれないですよね。そういうところは
あの、まあ、ガスであの沸かしてあの、はい、あの保温のポットにちょっと入れるとかですね。
あと、まあ、夏場だとあの今までだと、まあ、デパートみたいな商業施設に行ってもですね、もう本当寒いくらいに冷えてたりとかっていうことがあったんですけれども、そのあたりもまあ少し改善されるような流れが、
そうですね、そうしたらやっぱりそれはそれでもちょっと別にね、あの、はい、温度下げすぎなくてもいいということをちゃんと言わないとダメですね。
あ、きちんとその情報をあの利用してくださる皆さんにも提供しつつ、今うちはこういう状況でこういうふうにあの少し温度設定を変えてますみたいなことを、
ね、それを、まあ、消費者の方もそれをまあ許容するというか、うん、まあ、許すというかですね、あの、そういうことも大事ですよね。
そうですよね。なんかそのあんだけねガンガンに冷えてたら、一瞬だけ、まあ、一つのビルがですね、3分なら3分とか5分なら5分だけあの電、まあ、エアコン切ってもあの暑くならないじゃないかなと。
あの間欠的にやるというのはあのこれはテクニックとしてあるんですね。
あ、そうですか。
空調を間欠運転するというのは、ね、はい、あります、は
い、間欠運転
というのはこれは省エネのテクニックとしてあります、は
い、あ、そうですか。
動かしたり止めたり、
動かしたり止めたり、ね、そういった、まあ、こまめなこともしてもらっている、それをまた私たちも理解して協力をしていくということが大事なわけですか、ね、それが、まあ、その無理のない節電という言葉で表現してもいいんでしょうか。はい、
そうですね、はい、それは工夫の一つになると思います、
はい、そして、まあ、あの夏を乗り越えたらば、まあ、今度はもっと根本的にこの電力どうするんだっていうあたりを考えないといけないということですね。
そうですね、もう原発がなくても、はい、自分たちの電気は賄えるんだということが分かればですね、うん、じゃあその先じゃあどうするんだっていうのはまた新たに自然エネルギーを使うとかいろんなことが考えられますので、
うんうん、
はい、
そうですね、まあ、あの私たちにしてみれば安心安全な、再生可能なエネルギーをやっぱり使う社会が早く来てほしい、早くその議論ができるような状況になってほしいということを、ね、願うばかりなんですけれどね、
はい、
はい、ありがとうございました。あのこれでですね、はい、あの電力不足だというふうに思って心配されてた方もあの決してそうではなくって、工夫次第、私たちのやり方次第でそれは乗り越えられるんだということを理解していただけたかと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、どうも。
環境エネルギー政策研究所主任研究員の松原弘直さんにお話を伺いました。夏の電力は足りている、電力不足報道の背景についてお話をしていただきました。この夏私たちがピークを乗り越えた暁にはもっと前向きにですね、私たちの電気をこれからどこで得てどのような使い方をしていくべきなのか、そういう議論をしっかりとしてコンセンサスを取っていく場を設けていく、それが大事だというふうに思いました。 FM797 原発災害特別番組、今日はこの辺で失礼します。担当は環境市民の下村静子でした。